はい、どうも、畑です。それでは、情報のおすすめに投稿いただいた質問に対して回答していきたいと思います。はい、早速いきます。自分が結果が出たやり方や考え方を情報発信して、そこに合う人を抽出してアフィリエイトにつなげていくということをしたいです。僕はまだネットビジネスについて今回始めたばかりで、まだやり方や考え方について、自分自身が結果を出しているわけではないので、畑先生の講義や音声を自分なりに噛み砕いてアウトプットしています。本当に結果を自分自身が出していない状態なんだから、信頼できる結果を出している人のやり方を自分の中に入れ込んで理解し、そのことをアウトプットするしかないと思っています。この先、畑先生の商品をアフィリエイトする中で、講義内容が音声を噛み砕いて自分の中で理解し、アウトプットすることは、後の商品と自分のアウトプット内容が被ることにならないか心配しています。まだ自分は、畑先生に聞いた内容と、それについて自分でネットで調べた内容くらいしか、知識がないのですが、このまま情報発信で問題ないでしょうか。また、畑先生の講義を受けるまでは、マインドや考え方をネットビジネスしているよという考え方、感じではなくて、情報発信をしていましたが、今はネットビジネスをやっているということで情報発信しています。この考え方はこのままでよかったでしょうか。よろしくお願いしますということですね。ですね、まあ、このね、要は自分が学んだ教材をどういうふうにね、なんですか、アウトプットしていくかという部分の問題じゃないかなと思いますね。で、僕はやっていることは、形を当然変えて出していくわけですよ。で、当然ですけれども、教材って結構なボリュームあるわけで、それのね、全部なんて出せることないじゃないですか。で、なおかつ、例えばその教材の中でも、クリティカルなね、ね、あの、マイン、あの、なんですかね、クリティカルな、講義とかね、概念とかがあったとしたら、それね、一気に出しちゃったら、それはまずいですよね、ということですよね。教材をそのまま出しちゃうっていう状態になってしまいますから、それは当然ね、ダメだと思うんですよ。じゃなくて、自分なりのものに、大きく、要は表現の仕方にね、まずは変えるっていうところですね。で、ですね、あとは、僕がやってるのは、プラスで言うと、そうですね、こ、あのー、なんて言うんだろうな、僕のね、情報発信の仕方とかも見ていただければね、それなりにわかるんじゃないかなと思いますけども、教材の内容自体は全部出さないじゃないですか。出さないけども、自分の、考えてることだったりとか、さ、ハウツーとかいうのは出しちゃいますよ。でも大事なのは、そのノウハウのクリティカルな考え方の部分だったりするわけですよね。だそこら辺は上手にね、やっていった方がいいかなと思いますね。で、あと単純に、今は情報量とかその知識の量が少ないと思うんですよ。だから、もっともっとね、知識を入れていくっていうことも大事だし、そこから自分がどうやって展開して、自分なりのね、言葉に置き換えて、文章を書けるかっていうのは、これは練習なんですよね。頭の使い方の練習になってくるので、そこに関してはね、なんですかね、経験が、まあ、必要になってきますよね。だから、何か一つのお題に対して自分でいろんな角度から文章を書くっていう意識をして、文章を書く、情報発信するっていうことをやってみるということですね。そうすると、要は、教材っていうのは、基本的に一つの角度から見た、話をですね、教えてもらうわけじゃないですか。そしたらその話を自分で、いろんな角度から説明していくっていうことによって、いろんな情報が出せるようになるわけですよ。だからここら辺は、情報の出し方の、形になるんで、まあ講義っていうのもありますので、そちらの方をですね、しっかり見て、やっていってほしいかなと思いますね。 まあ、あとはですね、まあ、そのね、市場価値別メディア運営戦略理論っていうね、動画がありますので、まずね、そっちを見ていただいて、そこで詳しく理論解説しているので、その内容を踏まえた上でですね、あとは、はっきり言うとそこまでね、気にする必要もなく、情報濃度相殺理論っていうのがありますんで、それをね、聞いていただければわかるかなと思いますね。まあ、要は自分が出し惜しみしちゃうと、他の人に比べるとレベルが低く見られてしまいますよという話をしているんですよね、その動画の中で。で、そこにね、関して言うと、要は、内容がね、被ることになるか心配していますってことは、かぶるっていうのは同じ概念を同じ言葉を使って同じ角度から説明していたらかぶります。じゃなくて自分なりの言葉に置き換えて自分なりの角度で説明するっていうことがね、大事だし、それがオリジナリティになっていくし、その説明の仕方が他の人と違うからなんか面白いねっていうふうに思われて、その目立てるわけじゃないですか。だから人と同じことなんか絶対しちゃダメっていうのはね、何度も言ってますが、そこです。そこがポイントです。みんな同じようなメッセージで、やりがちですよね、ネットっていうのは。だからつまんないんですよ、ね、目立てないんですよ。だからそこをしっかり意識した上で、その、ね、メディア運営戦略理論の方をしっかり、噛み砕いていってほしいかなと思いますね。で、マインドや考え方をネットビジネスして、要は情報発信をしていました、情報発信の仕方として、今はネットビジネスをやっているということで、情報発信しているというの、この考えはこのままで良かったでしょうかという話ですが、それは単純に自分の見せ方のね、やり方だけだと思いますね。要はネットビジネスをやってるということで情報発信するというところで、その見せ方が、要は初心者がゼロから100万円に挑戦中みたいな感じは僕はやめた方がいいですよということですね。単純にネットビジネスを理論的に自分なりの視点で解説していく。その視点や解説内容ね、例え話とかも当然そうですけども、あとはその自分がやっている、ネットビジネスをやっている理念だったりね、その信念とかが人にね、興味を持たれれば、当然ですけども、その情報っていうのは相手に刺さりますから、見ていただけるようになるということがポイントかなと思いますね。だからそこら辺しっかり理解して、理解して運営していればネットビジネスやってるよということで、僕は問題はないかと思いますね。なんか初心者的なやつはやめた方がいいかなとは思いますね。はい、そこら辺理解してやっていただければ、大丈夫かなと思います。まあ、あとは、そんなにね、まあ、本当ね、最初の時ほど、最初であればあるほど、なんか細かいことにね、気にしちゃうんですよ。細かいことを気にしてしまうんですけども、それで動かないわけです。大事なのは動くってことです。で、細かいことを気にして動かないんじゃなくて、細かいことを気にせず動いて、ダメだったら修正するっていうようなアプローチでやっていってほしいかなと思いますね。そうすると絶対に結果は出てきます。ということですね。はい。では次いきます。ですね、やりたいことは、オプトで月10万稼ぎたいです。その実績を資産として自分のコンテンツを販売していきたいと思います。日々のオプト案件を精査してブログでオプトしています。集客媒体はアメブロ、ツイッターのみです。以前、羽田さんがおっしゃっていた、すでに何か持っている人と、まだ何も持っていない人がいると。ネットビジネスはこういう人がいると。で、私はまだ何も持っていない人なので、まずはオプトで結果を出す必要があると考えています。オプトでの集客方法ですが、オプト専用として Facebook、YouTube をやるべきですか？現在はアメブロ、あ、ワードプレスと連動させたアメブロと Twitter をやっており、アメブロの PV はまだ200から500くらいですが、それでもまだまだ不足しているとも思います。見込み客から少しでも多く認知してもらうには、集客媒体の数をより一層増やすべきでしょうか？単純に増やせばいいじゃないかと僕自身が感じますが、本番に、もう一つの自己ブランディング用のブログのことも考えると力が分散されそうな感じもするのです。一つ、自分の気持ち一つで気合が足りないと一喝されれば、それはそれで理解して、媒体もっと増やしていきます。 Facebook や YouTube の他に Yahoo 知恵袋とかマグマグとかありますので、ただ効率性を意識すると媒体を増やし続けても、中身がどうしても手薄になる感じがします。ですからアメブロと Twitter だけを集客媒体として利用し、中身を充実させたいという気持ちがあるんですが、お忙しい中恐縮ですが回答をお願いしますということですね。基本的にこのですね、要はアメブロでオプトツール使ってアクセス集めてオプト制約させるっていうね、ノウハウ自体は、なんですか、本質的なノウハウじゃないので、このね、ブログを育てていくっていうのは、僕はそこまでね、意識しない方がいいかなと思いますね。なぜかっていうと、要はアメブロが消された時点で終わるじゃないですか。そうすると、消されたらまた一からみたいな感じになりますよね。そこに、だから僕がやるべきって思ってるのは、自分のちゃんとしたメディアを育てていくというのが基本的に大事です。で、アメブロでそういったオプトをね、やるのは、単純にオプト力の記事のね、記事誘導力を上げるっていうことで、なんかトリックギズモみたいなね、僕の教材ありますけれども、あれで、伝授しているような内容を踏まえた記事を書けることにより、一人でも多くの、要はオプトを取れるというレベル、実力がつくわけじゃないですか。で、そのね、本質的な部分として大事なのは、単純にですけれども、自分の媒体から100人オプトを取れるのか、500人オプトを取れるのか、ね、これは僕でも、オプトの文章のね、書き方次第で変わります。で、当然ですけれども、僕がね、倍違ったとしたら、売上も倍違ってしまうんですよねというところなので、まずそこが、そういう大前提がありますよという形で理解していただきたいなと思いますね。なので、ですね、かといってですけども、オプトをね、これで、やっていくべきですかというところで、やめた方がいいですかって話ではないということですね。オプトはオプトで練習していった方がいいですから。で、そもそもその記事書くこと自体に、そんなに僕時間必要だと思わないんですよね。だから別に両立できるんじゃないかなと思うんですよ。オプト文章なんていうのは、言ったって、2、30分あれば500文字ぐらいだと思うんで、書けるはずですよ。そうすると、別にそれ書いたところでもう一個の媒体がですね、運営できないっていうことでは僕はないかと思いますね。逆にできないんだとしたら、仕事の仕方のですね、効率が悪いということですね。文章を書く効率が悪いということですね。要は30分で書けないっていうんでしたら、それは書く前に、いろいろ頭の中でシミュレーションしていないっていうことですね。だから準備不足だと思うんですよ。そこら辺詰めていった方がいいかなと思いますね。で、あとは Facebook や YouTube っていう形で、他の、媒体からも集客した方がいいですかっていう話ですけども、これは当然やった方がいいですよっていうことですね。単純に間口が広ければ広いほど制約するチャンスが増えるということで、そこに対してですけども、ね、やらない理由はないですよねと。あとはだからどこまでやれるのかでしかないので、そこに関しては自分の要は作業効率性ですよ。で、今このね、効率性を意識すると媒体を増やし続けても中身がどうしても手薄になる気がしますっていうのの、この発想のね、本質は、今の自分の効率性は度外視して、今できる、例えば今自分がね、5のアウトプットができる力があるとしたら、5を、例えば5箇所にやったら分散しちゃうよねって考えてるわけですよ。じゃなくて、大事なのはその5を10にしていくっていうね、10まで持っていけるかどうかがとても大事なわけなので、そのあたり意識して、もう少しね、仕事の効率性っていうのを意識した形で、良くしていっていただいて、で、他の媒体があればあるほど、もちろん、集客力が高くなるね、ということですね。入り口が多くなるので、その分ですね、オプトが発生するということは間違いなくあり得ますということかなと思いますので、そのあたり、ね、分けてしっかり理解してやっていってほしいかなと思いますね。アメブロとツイッターだけ利用して中身を充実させたいという気持ちがあるですって言ってますけども、アメブロもツイッターも、正直ね、凍結されたりするんで、 その時点で身動き取れなくなっちゃいますから、僕はそこにコミットするのはやめた方がいいですね。最終的にコミットすべきはメルマガなので、ね、そこです。そこにいかに人を流せていけるかというのが肝になります。で、そこを意識してないと、アメブロ、ツイッターが凍結された、ね、削除されたっていう時点で、ビジネスマジで終わっちゃいます。そうすると、またゼロからやり直しになってしまうので、そこもね、ぜひ、将来的な、こう、な、あの、なんですか、展開もね、踏まえた上で、考えていってほしいかなと思いますね。必ず、ワードプレスをちゃんと使って、それを単純にアメブロは窓口、ね、集客窓口、要は、ワードプレスとアメブロを使うのはなぜかって当然ですけども、これも集客窓口を増やすということが大事ですね。アメブロっていうのはツールを使って、結構ね、こう、無理やりにでも、アクセスを集めるようなことが可能な媒体なので、だからアメブロを使うんですよ。削除される前提だとしても。ね、そこがポイントかなと思いますので、ぜひそこを、ね、しっかり押さえてやっていきましょう。はい、では次いきます。羽田さん、こんにちは。私は将来的に子育てママ向けのアフィリエイト初心者講座セミナーをやりたいと考えています。現在私は子供が小さすぎてセミナーなどに参加することができません。でもそれが理由で業界に参入できないというのはとても残念で、子連れでも参加できるセミナーがあればと思い、なるほど。子連れで参加してもいいというセミナーを考案しました。なるほどね。最近本当に少人数ですが、アフィリエイト初心者の方からアフィリエイトを教えてほしいといった内容のメッセージをいただきます。私は少人、い、あ、今は少人数なので、そのレベルに合わせて私が学んだことをアウトプットしながら媒体のイメージ機能、メッセージ機能を使い、個別に教えさせていただいています。メッセージをくださる方は、アドレスの登録方法からわからないといった方から、ブログはもうできているといった方までバラバラだったので、ブログで一から説明するよりも、個別にメッセージで対応させていただいた方が早いと。で、また、子育てママは、毎日決まった時間に PC ができるとは限らない。毎日できるかすらわからない。ブログで書くと、先に言ってしまわないのか。その人が本当に知りたいことが何なのか、それがきちんとカバーできるのかと考えた結果、メッセージ対応をさせていただいています。ですが、これからずっとこのままメッセージ対応ではいけないですし、どういった方法で教えてあげたらよいのか、そもそも子育てママとビジネスが融和するのかといった疑問に陥っていて、なかなか先に進めません。お忙しいと思いますが、ご指導よろしくお願いします、ということですね。まずですね、教え方の問題ですよね。要は個別コンサル状態じゃないですか。しかもハウツーのコンサルですから、まあ一番大変な作業になってしまうんですよね。なので、これは要はもう改善するにはどうするかっていうと、自分で、一回教えたことは動画なりね、教材にしてやっていくしかないですね。で、聞かれたら、じゃあこれ見ておいてくださいっていう形で、やると。じゃないと、一個ずつね、毎回同じことをし続けないといけないので、要はネットビジネスじゃなくなっちゃうわけですよ、ある意味。単純にネットを介した普通のね、ビジネスになったりするわけですよね。ヨゼミと変わんないみたいなね、状態になって、まあ、ヨゼミより効率悪いですよね。個別指導学院っていうね、状態じゃないかなと思うんですよ。で、まあ、それがね、今の段階で、ぶっちゃけ言うと、それ自体が、価値だったりするわけですよ。要は今、自分が、ね、初心者状態、初心者、その取り組んで、ね、間もない状態なのにもかかわらず、要はそういったことを教えてくださいって言ってくれるわけじゃないですか。で、そこで、ね、ちゃんとそうやって個別にメッセージ対応してるってことが、要は価値になってくるんですよね。そうすれば、あなたから学びたいっていう人が、要は今の時点では需要が存在するわけじゃないですか。だから、そこに対して、要はちゃんと最初の段階で何人かね、何名か決めて、このね、お客さんを取っていくということをした上で、それを教えながら、 例えば自分の指導教材を、作っていくと。で、それを見た上で分かんないことがあれば個別対応しますよっていう形にすると、一歩こうね、自分の手間が圧倒的に減るじゃないですか。で、なおかつその個別対応っていう、自分のアドバンテージを残したまま、の教え方ができますよね。で、プラスで、なんですかね、その子育てママ向けの、そういう子供を、子連れ参加 OK のセミナーっていうのは誰もやってないので、まあね、可能性的にはありっちゃありじゃないですかね、という形は思いますね。だからそこに関しては、掘っていくしかないですね。子育てママとビジネスが融和するのかっていうのは、それはね、当然ですけども、その子育てママだって、経済的に独立したいっていう人はね、間違いなくいるわけじゃないですか。だからそこをターゲットにして、ネットビジネスを教えていくっていうのは僕は可能だと思いますね。だからそういう、あとは企画力ですよ。なんですかね、子連れ OK のセミナーとかね、ワークショップとか、それこそワークショップとかも OK じゃないですか。ありですよね。1日で、サイト作っちゃいましょうみたいな形でやっていくと、ね、それはそれで価値になりますよね。ということで、まあ、いいんじゃないですか、この感じで。この感じでっていうか、あとは反応と企画だと思いますね。どういう企画をその人たちに求められているものを提供していくかということかなと思いますね。で、あとは教え方を効率化するには、一度教えたことは、ちゃんとね、動画なり何なりに、動画とか PDF 教材にしていって、2回目は他の人から同じ質問を聞かれた場合にはこれをね、やりましょうとか、要はだって一連の流れがあってね、あるわけじゃないですか。ネットビジネスやるにしても。最初は何々しましょうとかね、ブログを作りましょうとかね、無料ブログを登録しましょうとかね、サーバー作りましょうとかね、契約しましょうとか、ドメイン取得しましょうとか、これステップでありますよね。だからそれ自分で、ステップ一発目から、順々に作っていって、あなたはじゃあね、どこまで終わってますっていう形で、質問を聞いた上で、じゃあここからやっていってくださいっていうような形で、提供すればいいんじゃないですかと思います。全然 OK じゃないですか、それだけで。で、あとは、その子育てママの需要に関しては、自分のね、企画力次第で、需要を喚起することもできますので、そこはね、反応を見ながらやっていっていただきたいと思いますね。まあ、子連れ参加 OK の初心者セミナーとか、面白そうですね。で、まあ、そこで、まあ、どれくらいね、なんだろう、セミナーやって、まあ、セミナーは最終的にバックエンド販売なので、バックエンド販売中にね、子供がわーとか言ってたら、ちょっとそれは成約率かなり落ちそうだなっていう形、まあ、気はしますね。しないでもないですけども。まあ、ね、そこら辺は経験だと思いますね。やってみて改善の余地があれば改善していくし、問題いけるっていうんだったら、それね、もう少し改良していくというような形で取り組んでいってほしいかなと思います。はい。ということで、今回の音声は以上となります。ありがとうございます。頑張っていきましょう。じゃあねー。